三国町安東からダッチミンダッチミン、
こんにちは、ダッチミン、ダッチミンの時間です。毎週木曜日のこの時間は福井県の北の端、三国町安東からの生放送、東尋坊と渡島のちょうど中間、海のそばの家、ハウスアムメイヤからお送りしています。番組タイトルのダッチミン、ダッチミンというのは安東の古い方言、訳するとおいっちにおいっちにという掛け声。昔安東ではよちよち歩きの子供をダッチミンダッチミンと言いながら励ましたそうです。さてこの番組ダッチミンダッチミンは6人のパーソナリティが順番に番組を担当し、それぞれの個性で海からの風をお届けしていますが、今日のパーソナリティは東さんと勝でお送りしたいと思います。こんにちは。
こんにちは。
ゴールデンウィークももう最後ですね。
そうですね、もう早いっすね。
何かどっか行かれましたか？
仕事をしたり、まあ、相変わらず、まあ、ギター左みたいな感じなんですけど、
まあ、私もどことっちわけじゃないんですけれども、まあ、初めてこの放送を担当するもので、はいはいはい、なんとなくどこへも行かれないでそわそわしてたんですが、今日はよろしくどうぞ。
いや、こちらこそお願いいたします。よろしくお願いします。ちょっとゲスト気分で、
はい、さて、東さん、こんなことを長い付き合いでまた聞くのも何なんですが、
はいはい、
東さんは歌を、まあ、ライフワークにしてますよね。は
い、まあそんなね高尚な感じじゃないんですけど、まあ、歌をさせてもらってますね。はい、
大体どれぐらいのレパートリーがあるもんなんですか？
まあ、レパートリーでちょっとね、今までやった曲も含めたら多分100以上になるんだろうと思うんですけど、うん、ただ常時まあ披露してる曲はやっぱ似てる曲が多いので、まあ、20曲の中から選んでるような感じじゃないですかね。はい、
それはその会場とかお客さんとか、はい、その心身に合わせて選曲するんですか？
いう場合もありますけど、基本はまあこちら側が歌いますから、まあ、自分が、まあ、なんていうの、好きな歌と基本的にまあ皆さんが耳なじみの歌というのは一つのキーワードとして選んでるような気がしますね。
あ、はい、たまに外れる、そんなことってあるんですかね？
ありますね。これやるとウケるかなって、ウケを狙おうとすると自分の中ではそういうシミュレーションができていても、実際やってみたら全然そのシーンという感じっていうのはやっぱありますから、変に狙うとね良くないと思いますね。はい、
まあ、ボタンの掛け間違いじゃないんですけど、
そうですね、
そんな時は最後までどうなんですか？
まあ、そこで修正ができるケースと、もう最後まで掛け間違えたまんま、
はい、
もう逃げるような感じで、
はい、
消え去ることもありますけど。
そうですか。はい、例えばそのレパートリーがたくさん、まあね、あとさっきおっしゃったんですけれども、はいはい、どういうような曲調の歌が好きなんですかね？
基本的に、まあテレビさんも数も聞いたことあると思うんですけど、割とその、はい、声を張る曲っていうのは割と好きなんですね。
はい、
で、まあ、スケールが大きいというか、あんまり具体的な歌詞じゃなくて、じゃあ、まあ、草である、太陽であり、月でありとか、結構抽象的なテーマの歌詞で、メロディーが割とミディアムからスローな感じで、はい、かつコード進行でいうと、まあ、明るめの曲調が僕は多いと思うんですね。
はい、はい、 私印象に残ってるのが、はい、和田アキ子さんのあれは熱唱の曲は何でしたっけね、
あの鐘を鳴らすの、
はい、あれはやっぱり心に響きますよね。
そうでしょうか。
うん、例えばその、まあ、私の心に響く、はい、そんな時 の、 その曲への感情移入っていうんですか、うん、そういうのはどういうようにやってらっしゃるんですか。
そうですね、まあ、じゃあ、あの鐘に限ってお話しさせてもらうと、はい、まあ、和田アキ子さんが歌ってらっしゃって、まあ、結構壮大なテーマなんですね、はい、割と歌詞の内容を聞いてても、で、まあ、声を張るところを張ってっていうところ と、うん、と、まあ、先ほども言いましたけど、まあ、皆さんがよく知ってる和田アキ子といえばこの曲みたいなところあると思うんですね、はい、で女性の曲を自分が歌うわけなんですけど、やっぱ気持ちとしたらやっぱりそのなんていうの、希望であるとか、なんですかね、そのちょっと辛いんだけども、はい、あの鐘を鳴らすのはあなたなんだよっていうところで、はい、頑張ろうねっていう、まあ、応援歌みたいなイメージで渡ってますかね、
はい、はい、いろんなお客さんがね、はい、聞いてくれてると思うんですけれども、はい、例えばその思いもよらないシーンに歌っていて出くわしたなんてことはありますか。
そうですね、まあ、演奏中ってそんなないんですけど、まあ、演奏終わった後に、まあ、お声かけていただいたりとか、はい、まあ、よかったよっていうのもそれも当然嬉しいんですけど、あの曲が大好きでやってくださってありがとうございましたとか、はい、あの曲はちょっと、まあ、ご夫婦なんかでいらっしゃって、まあ、思い出の曲だったので、はい、まさかここで弾けるとは思いませんでしたとかっていうリアクションはすごく嬉しいですね、
はいはい、
あと、まあ、ちょっと下世話の話なんですけど、はい、今年のお正月だったと思いますけど、あるお客さんが来られて、この曲をやってほしいからってチップを先に握らされて、
はいはいはい、
でその曲だけ聴いて帰っちゃったみたいなお客さん
で、
ことのほか法外な金額が入ってたので、慌てて、スタッフの方とお部屋にお尋ねしてですね、
はい、
間違いじゃないでしょうかということで、はい、ただもういいの、気持ちだから取っといてくれよみたいな感じで、非常にまあ意外なというか、うん、ハプニング的なこともありましたね、
はい、例えばそういうハプニングがあったり、はい、体調的にきついなっていう時もあると思うんですよね、人間ですからね。
そうですね。
そんな時はどういうふうにそのモチベーションを高くして、はい、まあステージですよね、はい、それに臨んでらっしゃるんですか。
まあ、体調確か実は5月の今日5日なんですけど、
はい、
2日3日4日と、まあ、3日連続でちょっと夜ね約1時間ぐらいのステージがありまして、さすがに3日目って声が出なくなってきてるんですよ、はい、でステージ立つ前に、まあ、リハでちょっと声出しをしたりすると、全然声が出てこなかったりちょっとかすれたり、
はい、
やむすとひっくり返ったりすることがあるので、ちょっと低めの曲から入ろうかなとか考えるんですけど、
はい、
結果もういつもと同じように進行していくんですね、
はい、
で何が一番自分にとって助かるかというと、お客様の例えば拍手であったりとか、
はい、
笑顔であったりとかで気が入っていける、
はい、
拍手でもやっぱりすごく温度差って分かるんですね、
はい、
1曲終わってじゃーんと最後のギター鳴らす前に拍手なんかいただけた日には、
はい、
やっぱ嬉しいですし、
はい、
やっぱそこでも気持ちでカバーしていくしか方法ないと思いますね、テクニック的なことでじゃあちょっと低めの曲歌おうかなと思うと、うん、いつもと違うステージになってしまうので、はい、基本このセットでいくって言ったらもうそのセットで押し通すっていう感じですね、
うん、例えばその自分自身もまあ奮い立たせて歌うっていうこともあるでしょうし、はい、逆にその聴いていただいてる方に乗せられて、
はいはいはい、
思いのほかいい出来栄えだったな、そんなこともやっぱり、
まあ、ありますね、
あるでしょうね、
それもありますね、だからそれが本当にいいのかどうかっていうのは難しいですね、だから自分でそれをコントロールできずに、はい、お客様に乗せられたおかげで喜んで素直に喜んでいいのかっていうのは時々思うんですよ、
はい、
逆にこちらが演じてる側ですから、はい、お客様をこうどんどん乗っけていくのが役割だと思ってるんですけど、はい、逆になってしまう時もやっぱりありますので、はい、意外な曲が受けてしまって、
はい、
じゃあったら次これやってみたいな形で、
はい、
やったらさらに受けたとかっていうのもありますし、本当になんか生き物ライブってよく言ったものでやっぱり生き物なんでしょうね、
やっぱり生き物ですよね、
はい、まあ、その醍醐味を毎週 体験できるっていうのは非常に貴重かなというふうに思いますね、はいはい、
どうですか、もうへこんでしまって、はい、もう歌えないなって、そんなこともやっぱりありましたか。
やっぱね、そうですね、やっぱり最初の頃やっぱりそのお客様との距離感ってつかめないので、はい、どうしても自分勝手になりがちですし、自分で良かれと思ったものがあの受けなかったりすると、はい、うん、もうダメかなとか、何がダメなんだろうとかっていう、はい、こう迷路に入ってしまったことが、はい、でおっかなでビクビクしだすと歌に自信がなくなったり、ギターに自信がなくなったりして、はい、さらに何も伝わらないからステージ自体がちょっとあんま良くないステージになってしまうってことも、はい、まあ、何度か経験してますね。
うん、まあ、あの何でも物音遅いということはないんですけれども、はい、これも東さんに今度一回歌ってほしいなという曲をちょっとかけてみたいと思うんですけれども、あのビリー・バンバンのですね、ちょっと古いんですけれども、あの遅すぎた季節、
あら、まあ
はい、これをちょっと聞いていただこうと思います。はい、
ありがとうございます。はい、
過ぎた季節、雲は流れる、まだ、さよならが夢のように一度だけの時の過ち、なぜ素直にはなれなかった。同じ船に乗り、同じ夢見て、涙の分けさえ知らずにいた。大事なものをどこかに置き忘れて、見つからぬまま旅に出るようだね。あの優しさが過ぎた季節、雲は流れる、まだ、さよならが夢のように、まだ、さよならが夢。
放送していますこのハウスアンメアから見える窓の景色ですね、海が透明に見えますけれども、波の白いものも見えますけれども、話はあの前半とゴロッカラッと変わりますけれども、うん、東さんにとってふるさとってどういうような思いですかね。
テーマ大きいんですけど、まあ、あの特にね今回あの東北のですね、あの地震がありまして、はい、改めてその自分が住んでいるところ、今いるところっ ていう意識っていうのはちょっとまた別な意識が出てるんですね、
はい、
で僕は福井県あわら市、まあ、旧金津町の出身なんですが、はい、まあ、ちょっと丸岡寄りなんです、山側で前は田んぼで、
はい、
川が小川が流れていて本当にまあ何の変哲もない田舎の集落なんですけど、うん、やっぱり、落ち着く感じなんとなく、うんうんうんうん、なんとなくっていうか、まあ、やっぱ生まれて育ったところだからそうなんでしょうね。特にこの年齢になってから、はい、
このふるさとっていうのは例えばその景色だけじゃなくて、うん、例えばその風とか、うん、匂いとか、はい、光とか、はい、音とか、はい、そこにいる友達とか、うん、ね、いろんなその関わりのある人たち、そういうものをひっくるめて、うん、やっぱりその故郷というかふるさとというかそういうようなその人にとっての色ですかね、
はいはい、
だから私も東さんと同じように、まあ、高校卒業して大学に行くときにはどちらかというと、まあ、福井を出たいと、
はい、
で 両親から離れたいと、
はい、
で両親は関西の方へ来るので、うん、実は関東神奈川の方へ大学を選んで行ったんですけれども、
はい、
東さんはどういうような思いで。
そうですね、僕も、ね、今大学受験で頑張ってらっしゃる方には不謹慎なんですけどとにかく福井から出てみたかいっていうのがあったんですね、はい、実際中高の時なんか要するに、旧金津町今のあわら市ですけど、
はい、
福井の町に行くことすらすごいことだっていうのは思いでいた人間がですよ、
はい、
なんとなくやっぱちょっと大阪に行ってみたいということで僕は大阪に行ったんですが、はい、なんかさっき寺西さんおっしゃったように離れたかったですね、なんか、若い頃は、とにかく一度出てみたいみたいな、うん、はい、
どうですかその完全に福井から出し切れたっていうような思いはありました。
うーん、まあ、バカですからね、大阪行ってやっぱりまず言葉を覚えようみたいな、はいはい、外国でもないのにね、やっぱ関西弁を使うというのがでそこに都会人じゃない、まあ、じゃあ関西の人間として同化してしまう自分を作ろうかななんてバカなこと考えましたね。ところがやっぱり言葉っていうのはやっぱ、ね、17年18年そこで、はい、ね、あなたどこって九州とかって聞かれたこともありましたし、やっぱね、なんかそういうバカな青春時代を送ってましたよね、本当に。
まあ、僕もちょっと大学の時には、まあ、松山千春とか、はいはいはい、まあ、いろんな、まあ、サザンオールスターズとか、
はいはい、
いろんな、まあ、アーティストがこう出てきたわけなんですけれども、うん、やっぱり田舎者が都会に行って、うん、下宿で、うん、一人暗くなって寂しくなってくるとちょっとセンチメンタルめめしいなと思われるかもわからないんだけど、
うん、
ちょうどね、さだまさしの、
はい、
何でしたっけ、田んぼの中にかあのカカシですか、
はいはいはいはい、
あれを聞くとねやっぱり涙というかやっぱり国の母親父親のことを思い出して、
うん、
あ帰りたいなと、
うん、
そんな風に思ったことは覚えてますね、
うんうん、
でテレビで福井弁を聞くと、
はい、
あ懐かしいというかやっぱり今まで染みついた言葉ですからね、やっぱその時には福井は思うし、
うん、
ああやっぱ福井人だなと、
うん、
まあ、福井人の中でも嶺北でやっぱり堺郡の、はい、まあ、堺人だなと、
はい、
そんなふうには思いましたけれどね、
はい、
うん、
そうですね、
だから今の人々によって例えばそれが今住んでいるふるさとなのか、
うん、
それは後にしている心のふるさとなのか、
うん、
いろんなふるさとがそれぞれの方にあると思うんですよね、うん、
ですね、
今、うん、先ほど東さんも言ったように、まあ、震災でねふるさとが壊滅的なね、はい、そういう状態になっている、でも離れたくない、
うん、
やっぱりそれがふるさとなんでしょうね、う
ん、やはり何ていうんですかね、まあ、包み込んでくれるというか、
うん、
先ほどね匂いとか光であるとか、音であるとかって、確かに僕は今でも夏特に8月終わりぐらいに、
うん、
日暮らしの、
はい、
あのカナカナカナって音あるじゃないですか、
あ
れを夕方ぐらいに聞くとね、
はい、まあ、
すごくなんか子供の頃を思い出したりするんですよね、
うん、
で、まあ、夏独特の草のむせ変わるような匂いとかですね、はい、これはやっぱり都会では味わえないんですね、
うん、
でやっぱりそう まあ、若い頃はなんか福井を出たいとかで行きがって行きましたけど、
はい、
で帰ってきたら来たんでね、やっぱり言葉が懐かしかったり、
うん、
匂いが懐かしかったり、当然家に帰ればお袋が作ってくれた食べ物であったとかがすごくありがたいんですね、
はい、
ありがたいけど、まあ、ありがとうってなかなか言えない自分がいたりしましたけど、そんなものとかって言いながらも食べてる自分がいたりとかして、うんうん、で今度もう50を越しますと、
うん、
逆にそのこの今いるところでじゃあ何ができるのかなとか、うん、これからどうしていこうかなとかって、ふるさとと福井とかふるさととかっていうのはすごくやっぱ意識逆にするよね、はい、特に、
うん、まあ、東さんもそうなんですけど、私も、まあ、親になって、
うん、
自分自身が、うん、子供のふるさとになっているんだろうと、
もう難しいこと
言うの、まあね、そういうふうに思ったりするんだけど、東、
うん、
さんはほら娘さんをお嫁さんに出したでしょ、
はいはいはい、
彼女にとってやっぱりふるさとができたわけじゃないですか、
はいはい、
そういうその娘にとってのふるさと、まあ、地域であったり自分自身がその帰ってくるようなふるさとになっているのかなと、
うん、
そんなこと娘さんが離れて嫁いで、うんうん、どんな感じ受けます？
それはもう彼女の気持ちになってみないとわからないんですが、
うん、
多分なかなかね、その福井をマスメディアで福井からのニュースですってなかなか見れませんし、
はい、
その、まあ、その北海道に行ったんですけど、
はい、
北海道で福井を感じることができるってのはどうなんだろうなと、
うん、
もうただまあ雪が、
うん、
寒い雪が降る雪を見て、あ、福井の雪と違うとか、
はい、
寒さも福井と違うとか、
うん、
じゃあスーパー行ったら売ってるお野菜がひょっとしたら福井とは違うとかぐらいで今感じてるのかなと思うんですね、うん、で多分この夏ぐらいに帰ってくるっていう話なんですけども、
はい、楽しみですね。
で何に最初喜ぶのかなって、
うん、
それは興味はありますよね、
うん、
まあ親父の顔を見てお父さんかどうかちょっともう何番目になるか、うん、プライオリティは多分低いと思うので、
うん、
家の匂いであったりするんじゃないですか、はいはいはい、きっと、
うんうん、私もね、娘が今ちょっと関西の方に行って、
はい
はい、まあ、大学へ行ってるんですけれども、はい、まあ、スーパーでちょっとバイトみたいなことをやってるんだけれども、はい、福井の食べ物が置いてないって言うんですよね。
あ、
うん、だから何か福井のものを置いてください、店長にお願いしてくれよと、
はい、
まあ、そういうふうに言ってるんだけど、
うん、
やっぱり地方地方の特色があって、
うん、
なかなか福井のもの、
うん、
難しいんだろうけれども、
うん、
やっぱり娘も帰ってくると、うん、やっぱり地元の野菜とか、
はい、
やっぱりそれが美味しいと、
うん、
それとね、僕は分からなかったんだけれども、
うん、
福井は空が広いって言うんですよ、ね、
うん、それはなんとなく分かるような気がしますね、うん、都会と比べたら。
でよく考えてみると、私も私は堺郡、まあ、今堺市ですけれども、
はい、
春江なんですよね、はい、そうすると春江って、まあ、山も別にないし、うん、まあ、海もないんだけど、
うん、
まあ、田んぼ、
うん、
畑、
はい、
そういうものはもうたくさんあるんですよね、
はい、
そのど真ん中に立って空を見上げた時に四方八方空を見渡せると、
はい、
ああなるほどなと、はい、でこれはうちの長男のお嫁さんも言ったことなんだけれども、
うん、
そのお嫁さんは京都にいたもんで、
はい、
ビルとかで空が遮蔽される、こんなに広い空を見たことがないと。
なるほど。
だからそれを思った時に、ああこんなに光がさんさんと降り注いでくれる太陽のもとにふるさとがあると、
うん、
それを感じたっていうかね、
まあ、贅沢だと
贅沢ですよね、
まあ、それを贅沢って言っていいのかとか微妙なんですけどね、もともとそうだったものが、人間が利便性を追求してそういう建物をたくさん建てて交通機関も整備した中で狭くなってたんだと思うんですよ、
はい、そうですよね、
多分ね。
だから今このハウスアンメイヤから見れるこの景色、
うん、
海の青い色、
はい、
で空の青い色、
はい、
で風に揺れる緑ですよね、
はい、
もちろん外へ出れば木々の匂い、
はい、
そこでふるさとを感じ、
うん、
生きてるんだなと、
うん、
まあ、そういうことを感じていくと思うんですよね、
うん、
だからこの空も今震災で大変な目に遭っている方々とつながっている、
そうですね、
だから、うん、この空気っていうのはやっぱり私たち一体感のものにして感じていかなきゃいけないし、この自然っていうのはその震災があってことさらに
そうですね、
大切なんだなと、はい、そんな風に最近思うようになりましたね。
まあ、怖いところもあるんですけども、うん、やっぱその抱かれてる感じってありますし、
うん、
自然ってね、自ら叱るべきというふうに書くんですけども、やっぱり人間は決して強くはないんですが、
はい、
やっぱりその中でやっぱり僕は、まあ、宗教じみた話になりますけど、生かされてると思うんです、うん、でどう感じてどう生きていくかって、まあ、それ皆さん生き様とかとおっしゃいますけど、まだまだ本当にもう考え方 もう50過ぎても幼稚なところありますし、
そうです、ね、
ただ素直にストレートに、まあ、
はい、
二人でまたやっていきましょう。
そうですね、まあ、お互い自然に生かされているということですよね。
そうですね、まあ、命尽きるまで、まあ、
取り留めない、ね、話で大変申し訳なかったですが、
いえ全然それでいいと思います、
今日は東さんと、勝がお送りいたしましたが、いかがでしたでしょうか。この番組へのアクセスはファックス077853-2563、またはダッチミン、ダッチミンとひらがなで検索してください。あとインターネットでも配信していますので、丹南 FM ダッチミン、ダッチミンと検索してください。お便りご意見お待ちしています。
お待ちしてます。
お別れにお送りする曲は、多田翔子さんのふるさとです。ではまた。優しさ。